じゃあ支援52編祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今日も主の御言葉で私たちを養い祝福し導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
なぜお前は悪を誇るのか、勇士よ、神の恵みはいつもあるのだ。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている。さながら鋭い刃物のようだ。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛しているセラ。欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。それゆえ神はお前を全く打ち砕き打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる。こうして生ける者の力、お前を根こぎにされるセラ。正しい者らは見て恐れ彼を笑う。見よ、彼こそは神を力とせず、己の豊かな富に頼り、己の悪に強がる。しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私はよよ限りなく神の恵みにより頼む。私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから。私はあなたの生徒たちの前で慈しみ深いあなたの御名を待ち望みます。
うん、前に指揮者のため、うん、旅でのマスキル、エドム人トエックがサウルのもとに来て彼につけた。旅でがアヒメレクの家に来たということですね。旅でが避難生活をしました。そのサウルから攻撃を受けて避難生活をする。それでアヒトメル、その大祭司ですね、大祭司の家に避難しました。そのところで、まあ、エドム人のこのものがね、エドム人がそこにいました。トエックというもの、トエック、ウェック、その変なものがそこにいました。まあ、彼もなんか幕屋に対して、なんか少しでも信仰があったかもしれないね。だからその家に行ったんです。サウルの側近ですね、エドム人、アマリク人ですね、この者を近くに、自分の近くに置いたのがサウルです。それでこのトエックがアヒドメルという大祭司のところに行った時、ちょうどダビデがそこに上へ乾いてきて、そこでそのアヒドメルがその食べ物を与えた。この備えのパンですね、備えのパンを与えたんです。そのところ全部このサウルに報告したのがこのトエックというエドム人であります。エドム人、アマレク人はエサウ族です。エサウがレンズ豆一つで自分の長子の権利を売ってしまう、その子孫ですよ。だからレンズ豆赤いんですね。だから共産主義者たちのそのシンボルは全部赤いんですよ。赤い唯物主義、目に見える物質だけが大切だと、真偽と義理ですね、そういったものはもう彼らは何も関係がないんですよ。ただ自分の成功と今自分の利益になるかどうか、それだけ考えているのがアマルク人、そのエサウです。エサウというものはイサクの子供でしょ。イサクとヤコブがそこで出てきたから、 同じ権利よ。共産主義も同じですよ、教会から出てるんです。ロシア正教会から出てたものが共産主義、物質だっけ、自分の利益だっけ。韓国もそういった共産主義的な牧師たちが多いんですよ。だからもう集まったら、お前どんな車乗ってる、何 cc なの、これがその彼らの話よ、人を評価するとき、人がどれぐらい集まるか、献金がどれ、献金額はどれぐらいか、それで地位が決まる。ロシア正教会が同じでした、もう車は何の車、馬車でしたね。その馬車はどんな馬車、それがこの服ですね。服にもうなんか服のボタンは何個、もうなんかその自慢話。それにこのボルシェビキ革命がね、そこで起こったんです。だから自分の利益を追求する、自分でしょ。だから自分、目に見えるこのレンズ豆、それが彼の願いですよ。もう調子の権利とか、それは見えないものは私と関係がない、宗教はアヘンだと、そのように思ってる手段ですよ、だからこの共産主義の教会が多くなると社会が危なくなる。全部自分の利益ばっかり考えるから。だからこのシャハという共産主義的な影響を受けてる人たちの主な目標は何か、自分に利益があるか、自分のためにこう動きます。このウーハという人々はこれが正しいかどうか、それを考える。だからもう混ぜることはできないんですよ。いつまでも争ってる。だからこの幕屋に対する愛、その中におられる主、その主を代表するこの大祭司を軽んじて、自分の政治的な名誉、それを求めたものがトエックですよ。だからイスカレット・ユダとトエックは似てるんですね。それで見るとね、4節、欺きの死だよ、お前はあらゆる細かしのことを愛している。共産主義者たちは嘘つきですよね。自分の父が嘘つきのサタンだからですよ。だから嘘ついてる、もう上手に嘘ついてる。イジェメイがもう嘘のもう達人でしょ。全て嘘ばっかりして人気を集めて、まあ、今回それを罠に落とされたけどね、株をもう突き上げて自分の人気をねこう上げました。それでその選挙が終わってからは暴落ですね。その利益は誰が持ち去ったか、世界の共産主義者たちが持ち去った。韓国のね、富を全部持ち去って、彼らの目標はそれしかないのよ。この世しかない、後というものは関係がない、関心がない。だから教会は共産主義、共産主義は教会の異端ですよ。この使徒の働き4章のね、分配があったんでしょ、聖霊によって自発的に。しかしそれを真似して強制的に分配する、これが共産主義よ。しかし強制的に分配して、ただ自分たちの共産党 1% 以外はみんな貧しくなる、 これが彼らの目標よ。他の人を滅ぼして自分たちだけが生き残るアマレク人よ。主がこのアマレク人と世々に戦う。だから最後までこの者たちが残るよ。これが最後の戦い、666でしょ。こせすみると、それゆえ神はお前を全く打ち砕き、打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる、ね、もうこの異端ですからね、幕屋イエスキリストから引き抜かれる、こうして生ける者の力、お前は根こそぎに、根こぎりにされる。これが彼らの運命ですよ。主が世々に戦う、もうそれを宣言されてる。共産主義はもうイエス様の再臨の時まで残る。666は全世界の試合でしょ。試合、全世界が共産化されるという意味よ。自由がない、自分の人権もない。私たちはそれを3年間味わったね。自分が選んで注射を受けるか受けないか自分で自由でしょ。それなのに、ね、それを強制して注射をし、それをしなかったら、もう日本はちょっと優しかったけどね、アメリカとかオーストラリアとかはもうひどかったみたい。もうテロか、あの電で、あの強制犯、あの凶悪犯を取り締まる、そのテロ、あのテジャの、銃があるんですけど、それで制圧したというんですよ。全部、だから、今トランプに対してもういい人悪い人と言ってるけど、身を見るとね、結果として私たちが強制的にそういったものを受けなくてもいいようになったし、それを明らかに今表して、そのあれを今裁判所、裁判手に国会が呼んで今彼を攻撃するんですけどね。まあとにかく延期されてる、ね、世界の共産化がしばらく延ばされた。私はこの日本1000万人救霊と関係があるかなと思ってます。まあ未天地主族、もう私たち動けなかったからね、そこ行くためには必ず何か鼻に何かこう検査棒を入れて、ああ悪い看護師はね、入れるあれ方法が違う。私の鼻の奥までパーッと刺して、じゃあ8節、しかしこの私は神の家にいる、茂る、オリブ木のようだ。私は余裕限りなく神の恵みにより頼む。余裕限りなく、旅では余裕限りなく幕屋の恵みを受けるんだと。彼らは切り抜かれる。彼らは 見えないのがね、永遠の世界ですよ。レンズ豆一皿で長子の権利を売ってしまった子孫たちだから、こういった思想を持ってる者たちの集まり、私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから、私はあなたの生徒たちの前で慈しみ深いあなたの皆を待ち望みます。私たちの希望ですね。だから私たちは迫害の中でも こういった強制されるロックロックロックの体系には入れない。死んでも入れない。もうこの主が与えられたこの自由を束縛されたくない。どんな利益があってもそれを放棄する。だから私たちはもうあとは肩こむのような、そこに入る、その準備のために神様がしばらく富を神様の民に注ぐ、与える。だからそれをもってこのねヨセフの倉庫を作る作る。じゃあヤコブ書に行きましょう。ヤコブの手紙。ヤコブは誰かというとイエス様の弟子ヤコブ、ヨハネの兄弟ヤコブはもう第一番目殉教者になりますね。だから二番目ヤコブとして尊敬されるということはイエス様の弟ですね。このヤコブがこの手紙ですよ。だから権威がある。このエルサレム の, 会あの総会の会長だったからね。じゃあ一節から見ましょう。
神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている十二の部族へ挨拶を送ります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。
じゃあこの完全なものとなる、この完全というものは何でしょう。まあ後で24節とか見ると完全な立法だとも言ってる。25節を見るとところが完全な立法、すなわち自由の立法、完全な立法、自由の立法、立法の完成は何でしょう。これは愛です。憐れみと愛です。だからこの完全なものになる試練が私たちを作り上げるのが完全なもの、完全な立法を持っている完全なもの、完全な自由の立法。主が私たちに与えられたのは自由ですよ、自由。だから自由が束縛されないように、愛によって私たちは自由を得ました。だから主が与えられる試練、さまざまな試練、この試練というと英語ではテストです。テスト、13節にある誘惑、これは誘惑はテンプテーションです。テンプテーション、誘惑はサタンから来るんです。しかし試練、テストというものはこの神様から来るんですね。これをテストというとギリシャ語ではドキマージョといって、ドキマージョ、ドキマージョと、このまだ誘惑、テンプテーション、ペイラージョという、ペイラージョ、それはペイラージョは私たちを滅ぼそうとして誘惑するんです。このアダムとエバをペイラージョしして滅ぼした。絶対神様はペイラージョをしない、誘惑はしない。しかしテストはするんです。なぜかというと、まあ先週の説教のようにね、私たちの鎖、信仰の鎖が太く大きくなるためですよ。怒りが姿勢以上に入っている、その怒りは何か皆さん思い出した、主の約束ですね。約束と誓いですよ。主が私たちにアブラハムの祝福、永遠の命、その約束をされました。 それに、この私たちが希望をかけてるね、希望をかけてる。その誓いというものを主ご自身が、創世記中古書を見ると、私はこのようにあなたに、アブラハムに約束を果たすんだということね、死ぬこと、ほふられる子羊、牛、この鳩、このような生贄のように、それを見せたんですよ。これは聖霊が、松明がそこを見せたと。これが契約の、アブラハムの契約ですよ。だからこの誓いというものを果たすためには、十字架でイエス様が死んでくださった、血を流された。だから愛ですね、誓いというものは愛です。私があなたと約束したものは必ずします。全能者がよ、自分に誓って、命かけて、だから御子が死んだんです。御子はイエス・キリストは神様ご自身です。神様ご自身が私たちに誓った、それを信じるか、もうテストがある。 これでも信じるか、いいか、強い風、もう試練、私は信じます。信仰というものは聖霊が与えられるんで、私は聖霊様、信仰ありません、助けてください、そのようにこう祈ってる人を殉教まで導くね、完全なものにする。だからこの約束、主は約束です、御言葉です。それを果たす誓い、愛ですよ。だから御言葉、律法は愛によって成就されます。それを契約の箱の蓋のところに、その血が注がれて、テテレスタイということに、それで、契約、その契約の内容が全部、成就されて、私たちに成就されて、それが揺り動かない死聖所です。それに私たちがこの世の中でさまざまな試練がある、共産主義者たちの攻撃がある、その試練の中でもドエックというもの、イエス様にとってはイスカレテ、ユダ、こういった者たちの試練がある、攻撃があるにもかかわらず揺り動かない、それが何か、信仰と希望と愛ですよ。その3つがこう絡んでるね。その中で愛が一番だから主が私をこんなに愛してる、自分を死んでくださったほど私を愛してる、そこにつながってる、その愛につながってる。これが完全な律法、自由律法であります。だから少しでも揺り動かないように、六節、
ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です、
個説も必要だね。
あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
きっと与える、ハレルヤ。だから祈りを、信者は祈る、私の家は祈る家である。だから私たちに残っているのは祈りでしょ、祈り、 祈り、祈りによって試練を打ち勝ちますよ。試練が強くなればなるほど私たちの祈りはもっと、主よ、私は知恵がありません、信仰も愛も お願いしますとするとね、これがしっかり、こうつながってる。それで、試練を打ち勝ちます。その中で私たちには主の愛がもっと深くなってくるんです。じゃあ、主は誘惑をしないんだということがここに次第に書いてあります。じゃあこの25節からもう読んでみましょう、ね、
ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます、
だからこの主に祈るんですね。祈って祈ると私たちの目には主の施政所の契約、約束とそこを果たしたその知性が、このミジャ・モシシートというその憐れみの蛇ですね、主のミジャに注がれていることが分かる。だからそこをずっと一心にして見るんで、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいます。その祈りしかないのよ。この厳しいこの世を生きる、打ち勝って勝利する、まあ共産主義者ばっか、彼らはどう行くよ。もう私たちを後で売るんです。こう家族の中でもそういった人間がいるんですよ。お金ばっかり考えて自分の利益に反すると政府に告白する、告発する。マタイの福音書10章でそういったことが患難の時期だと、患難のこと、自分を愛し、自分をね、お金を愛し、もうこういった利益ばっかり考えている者たちが家族も売るんだというね、あのマタイの出生を見ようかな、ね、その試練の時が来ると言ってる、ね。20節から見ようかな。
というのは話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。
これが私たちを勝利に導く、この患難の時の勝利の秘訣は、テストに勝利をする秘訣は聖霊よ。聖霊、祈ると聖霊を与えると主が言われる神様が、ね、主の愛と主の約束をしっかり結ぶ。だから私たちはこのテストはこれですよ。21節から、
兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます、
だからね、父が自分の子を売るんだって、政府に死に渡すんです。この者のためにね、それがあの子家族制度、共産主義者たちが今使っているものよね、北朝鮮が使っているもの、もう容赦がないよ。自分の兄弟、自分の子供、親関係がない。自分が生き残るためには義理とかそういったものを全部捨てる。トエックよ、トエック。22節、
また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます、
じゃあこれですね、私たちがこれを少し3年間顧みた、もうね、 これをマスクしなかったらもう叱ったり、もう攻撃されたり、なんか買い物にも退いたり。今同じ状況なのにバスでマスクもしないで、この病院に行ってもマスクしなくても平気よ。以前はこれ厳しかった、もう指さしてみんなに憎まれてる。マスクでバイロスが守られるか、タバコの煙もマスクを通って出るのに、それよりもっと小さいバイロスがマスクで守られる。それみんなが愚かになってしまった。その時洗脳されて、これが迫害だと23節に書いてあるね。じゃあこの26節本文に行きましょう。26節、
自分は宗教に熱心であると思っても自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児ややもめたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです、うん、
じゃあ結局完全なものとなる試練というものが、完全なものにする。完全なものは愛です、ね、それで、この完全な律法、約束ですね、完全な律法が完成される。それが主の約束と誓いです。これが私たちに自由の律法、恵みによるその律法を完成する、そのことですね。だから律法の完成は愛です。この宗教活動、そのような活動の中で私たちに与えられる心は何か、愛だと、憐れみ、これが完全なものとするということよね。だからこの私たちが主の前に求めるものは信仰と希望と愛を求めている。その中で一番優れたものは愛だと。だから憐れみの御座が憐れみでしょ。憐れみがないとそのところに交わりができないから、いつも憐れみを求める。そうすると不思議にね、周りが小さなものがまたこう憐れみの目で見えるように変わってくる。これが不思議よ。私も全く愛がない、私の中にはね、ペドロも自分が愛があると思ってね、死んでもあなたから離れません、義理というものを言ったけど、結局自分の前に死が迫ってくるときに3回否認するんでしょう。そんなものよ、私たちはこの土の器なの。自分を誇るものはないのよ。自分はもう殉教しますと言ってる人たちできないのよ。それができるはずがないんでしょう。偶然なんかあだって死ぬかもしれないけど、本当に主の御言葉を守るために主への愛が殉教まで導くのはね、自分の力じゃないのよ。祈りよ、祈り、求めなさい。知恵が足りなかったら求めなさいというそのことよ。知恵ということはイエス・キリストよ。イエス・キリストを求める。だから自慢することもないよ。自分から出たものは一つもないから、信仰自慢する、もうあれあれ自慢ができない。愛もこれ主だけが褒めたたえられます。 空っぽである私たちに、土の器である私たちに主が宝を入れてる。じゃあ宝求める、じゃあ今日も求めましょう。皆さんが何が足りないか、自分が何が足りないかも知らないよ。これが私たちよ。主を憐れんでください。聖霊の光で照らしてください。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。